よし、今日は国民的アイドル松岡くんの握手会だぞ。緊張するな。
はい、じゃあ次の方どうぞ。
あ、私の番だ。あ、松岡くん、いつも応援してます。あの結婚してください。
時間切れでーす。
まあ、こうなるよね。
そうですね。普通引き剥がしがね、来ますね。
まずそもそも結婚してくださいっていうやつも変やけど、
はい、
その結婚してくださいっていう時間もない。
はい。あれ、2秒ぐらいでしたっけ
?2 秒なの？
わかんないですけど。
行ったことないんですけど。
僕もないですね。
2秒で何すって、ほんまに握手して終わりですよね。
おそらくね。ね、
タッチですよね、もう。入ったーって言ったら。はい、というわけでね、まあなんかツイッター見たら、
はい、
あの、SKE48 さん
ほうほうほう
の握手会で、はい、なんか盗難事件が起こったってことで話題になってたんで、
はいはいはい、
握手会にしたんですけど、うん、まあでも松岡くんも握手会行ったことない
ないです
ね。ということで僕も握手会行ったことなくてもう、
はい、
手探りの感じでやったんですけどいかがだったでしょうかね。は
い、いやでもなかなか良かったですよ。
マジで、
はい、
あのなんか最近さ、うん、この最初のプロポーズの中で二役演じるのがハマっちゃってさ、
はい、あそうですね。
そのこの前の、
はい、
こう1位は八村さんですとかこれ次のことどうぞとかの、
はい、
演じ分けるのが楽しくなっちゃって毎回やっていこうかなと思ってるんですけども、
はい、
はい、というわけで今週も始まりましたが、うん、
はいはいはい、
今週何かありました？
今週は ね、
ですけどね、
僕は特に何もなかったですけれども、はい、まあ身内ごとですけれど、
そうですね、
うん、一昨日ですね、
はいはい、
土曜日になんか僕たち KUBC のアナウンス部、まあ、ラジオをしている人たちで、
はい、
まあ一人喋りのコンテストのようなものを行いまして、
一、ね、人4分のコーナーでね、
はいはい、うん、そしてまあ結果が出ますよね。
出ますね、
はい、
投票するんだよねみんなで、
うんうんうん、
で結果は
2位が山村さん、
イエーイ、
イエーイ、
そして1位が
僕、
イエーイ、イエーイ、というわけでね、はい、この松岡くん結婚してください、
はい、
あの KUBC が、あのラジオガチ勢このトップ2がお届けしております、
はい、
すごく聞き応えのあるね、
はい、
ラジオ噛んじゃったなっておりますのでね、
はい、
今聞いてくれているリスナーさんの皆さんも、
うん、
今日初めて聞いたって方も安心してください、
はい、
面白いですよ、
面白いですよ、
はい、というわけでね、はい、なんか松岡くんその、ラジオコンテスト土曜日のやつでは何話したんですか？
はいはいはい、僕がやったのは、まあ、
はい、
以前前々からやってみたいと思っていて、
はいはい、
今後あの僕たちのウェブに上げているネットラジオでも、
うん、
あのやっていこうかなと思ってるんですけど、
うん、
ツイッターのアンケート機能を利用して、
はいはいはい、
それに沿ったお話、こんな結果になりましたを受けて何か話していければいいなっていうのを、
は
い
は
い、ちょっと実験してみた感じですね。
確かにツイッターのアンケート機能ね、確か最近実装されましたけど、最近ってことでもないか、
はいはいはい、
あれね、あの気軽に押せますからね、
うん、
結構皆さんの意見も集まりますし、
はい、
話題にもしやすいからいいですよね、
うん、
ちなみにどういうアンケートだったんですか？
僕は、クリスマスに予定があるだとか、
はいはいはい、
イルミ背景にしたいこと、
はい、
キスであったりハグであったりっていうものを、まあ、アンケート取りましたね。
あ、うん、さぞね、
はい、
こう心を痛める結果が集まったわけでもない。
とんでもないじゃないですけど、驚いたんですけれども、
はい、
意外とねリア充というのはね 30% しかいなかったんですよ。
30%、
はい、
じゃあ10人いたら3人しかリア充はいない。
はい、
へ
え、うん、だから皆さん安心してください。
そう
ですね、空いてますよ
いやそのリア充じゃない人同士でね、
はい、
じゃあ俺たち行こうぜってなったらいいんですけど、
うん、
それがなかなかできないですからね、その7人同士だと。
う、
ね、
うん、
そこら辺をつなげるね、
はい、
あの方法も考えていかなきゃダメだとは思うんですけど。
そうですね、
まあね、3人しかいないならまず安心していいと思います、
うん、
私はあのあれですね、おさわりマンこっちですというタイトルですね。
はい、ギリギリアウトですね。
そう、ギリギリアウトもうお昼間からちょっと下ネタを飛ばしてしまいましたが、
はい、
まあなぜか2位にランクインしちゃいまして、
うん、
まあ皆さん本当はムッツリスケベだろっていう、
ああ、みんなのムッツリさをね、
そうそうそう、
表に変えて、
あ、女性の方もいましたけど、
いましたね、
多分そういうの好きなんだろうな、はい、もう僕はそういうの思っちゃいましたから。
何人か渋い顔してましたけどね。
そう、顔見えないんですよパーソナリティから。
そうですね、
なんでわかった、そんな顔してたんですか？
まあ何人かいましたね。
ちょっと気をつけようかな。はい、というわけでね、私たち2人ラジオも頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
はい、
はい、そんなわけで、ラジオ松岡くん結婚してください。ここからのお相手は国際文化学部2回生山村と
法学部1回生松岡でお送りします。
ラジオ松岡結婚してください。
シスター松岡の何でも相談室。はい、 このコーナーではリスナーさんからいただいたお悩みや疑問を私シスター松岡が助手の司教山村と共に解決していこうというコーナーです。
Yeah,
yeah. では、早速1通目のお悩みを相談していきたいと思います。
大丈夫か？
はい。ラジオネーム松岡くんが大好きな山村さんからのお便り、ありがとうございます。
はい、
はい、ありがとうございます。最近親が過剰に干渉してきて困っています。
はい、
早く車の免許を取れだとか、毎日部屋をきれいにしろだとか、
はい、
自分のことぐらい自分で決めたいです。どうしたらいいでしょうか。
そうなんですよ、
うん、
まあ、これさっきも言いましたけど僕の悩みなんですけど、
はい、
親がね、
うん、
過剰に干渉してくるんですよね。
過干渉。
そう、むしろ親の方が子離れできてないんじゃないかって思うぐらい。なんでなんかこう僕もね、部屋が毎日汚いわけじゃないんですよね。
はいはいはい、
忙しかったりすると片付ける暇がなくなって汚くなる。前も一回こんな話しましたけど、
はい、
だから今汚いだけなのに、
うん、
こうあんた部屋汚すぎやろとか言って怒られるんですよ。
はいはい、
それぐらい放っておけと。
あ、
もう俺も大人なんやから、それぐらい俺ってすごい汚いのは嫌やから、暇になったら片付けるし、うん、放っといてくれよっていうね。
そうですね。
なんですよね。だから下宿の人とかすごい羨ましいんです
けど。そうですね。山村さん実家暮らし
ですね。そうなんですよ。
僕もね、下宿暮らしとは言えど、うん、まあうちのおかんの方がね、
はいはいはい、
少しその毛があってというか、寒く毎日ね、寒くない寒くないってなんで言うんでしょうね。3日に1回ぐらいなんか新しいダウンジャケット買ったからって、僕ダウンジャケットだけが部屋に外に着ていくような何て言うんですか、生かしたものではない、もう完全な部屋着がどんどんと溜まっていく一方です
ね。そんなにいらんのに。
はい。
でもなんかそれ聞くといいお母さんな気がしますけど。
まあそうですね。
それどういう風に対応してます？
僕としてはやはり咎められないので、それに関してはね、
うん、
ただそのね、免許取れとか部屋片付けろっていうのは何なんでしょうね。まあ部屋を片付けに関して、あ、どうやろう、難しいですね。
難しいや
ん
な、
うん、
なんかもう、いや俺もだから、はい、下宿するっていうのが一番の解決策だとは思うんですけど、
うん、
どうだろう。
そうですね、親も割と子離れができていない節が多分あると思うので、うん、下宿とはいかないまでも、それこそね、春休みを利用してあの誰かの家に居候をしてみたりだとか。
それありかもしれませんね。で、俺がいないと、なんかもう、あいつはもう成長したんだとこう。
そうですね。
思わせる。
うん。
ありかも。
こっちは一人でもなんとかやってるよっていうのをね。うん、だから。
それはそれで厳しいぞ。
するのはまあきついですね。
うん。まあ確かに誰かの家泊まるのありかもしれないんで、
うん、
ちょっと聞いてみますわ。
そうですね。
周りの人に。
うん。一週間ぐらいね。
一週間、
うん、一週間とかでもおそらくそれなりの効果は得られると思うので。
そうかな。
選択をしたりだとか。
うんうん。
うん。
わかりました。
はい。それでどうでしょう。
いや大丈夫です。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
それでは2通目のお悩み、
はい、
なかなかさっきのねお悩み、まあ真面目な感じでしたけれども、はい、2通目、ラジオネーム胡椒アイスさんからのお便りありがとうございます。最近尿のキレが悪いです。どうすればいいでしょう。
うん、これね、
はい、
うん、尿のキレが悪い、
尿のキレが悪い、
これ僕もありますよ。
ああ、そうですか、
うん、
実は僕もこの時期ね、
そう、ね、どうなんかあれですよ、これ女の人は分かりませんけど、
はい、
男の人は、
はい、
あのこうあれですよ、尿をした後に、
はい、
こうフリフリフリってするじゃないですか。
はいはいはいはい、
あれを徹底することが、
そうですね、
解決の
男性は尿道が長いですから、
そう、
うん、
あのね、それこれ本当大事ですよ。
はい、
もう時々これちょっとあのあんまり詳しく言いませんけど失敗するんで、はい、どうですかねこれ。
そうですね、やはり振るというものがね、うん、あの遠心力で外に飛ばすのが、
そうだよ、
うん、最適だと思いますし、なかなかねこの季節その夏とかに発汗しない分、うん、尿で出ちゃうので、
そうね、
うん、頻繁に溜まっていくならば、頻繁にトイレにお手洗いに行くというのもね、
あ、そっか、
うん、頻繁に行くことで、まあ、何かしらの残っているものを出し、まあ、残ったところでそれ流したらまだ溜まるんですけれども、
うん、
そのためにあのフリフリしてはいかがでしょうか。
はい、
はい、まあ、ラジオネームコショアイスさん、お便りありがとうございました。
はい、
はい、以上シスター松岡の何でも相談室でした。
ラジオ松岡くん結婚してください。マリッチロワイヤル。はい、このコーナーでは私たち2人が毎回リスナーさんから送られてきたお題に沿って新世代のプロポーズを模索していきます。今後お便りが採用された方には何かプレゼントがあるかも。2人
二人のどちらが輝いていたかは今このブースの外にいるスタッフに判定してもらいます。
はい。
なお負けた方には罰ゲームとして3分間一人でプロポーズの練習をしてもらいます。今日のテーマはこちら。
はい、ラジオネーム鉛筆くんさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
二人でフルマラ、二人でフルマラソンに挑戦中。はい。34km地点にてプロポーズ。
ほうほうほう。
それではシンキングタイムスタートです。
34km 地点。
これあれですね。フルマラソンってことは、はい、42.195km
ですね。
ってことは34やからほぼ終盤ですか、これ。
もうほぼ終盤のなかなかもうなんていうんですかね、体力が底を果たしてきて、うん、俗に言うラストスパートですよね。
あ、この34っていう数字に意味はないですよね。僕よあんま知らないんですけど、マラソン
ないと思います。はい。
毎回 34km 地点で何かこうお題が出されてるとかではないですよね。
それはきつい。
そこでスキップみたいな。そっか、じゃあ終盤に体力ない時にプロポーズね。
うーん、
これ2人でフルマラソンに挑戦中ってことは、僕たち2人は2人ともフルマラソンに参加してて、
はいはい、いや、おそらく男性と女性という意味での2人じゃないですかね。
あ、まあそうか、まあ、
はい、
で、うん、相手に告白すると。
そうですね、まあ、つまり2人で同じペースで大体走っている、
ね、ほぼ並走みたいな感じですよね、
う
ん、
そうですね。
はい、そうか、状況は大体浮かびましたけど、
はい、
どうすればいいのかいまいちわからない。
うん、
さあ、しかしそろそろシンキングタイムは終わってしまいます、はい、終了。
はい、
はい、というわけでね、松岡くんのプロポーズからいきたいんですけど、はい、準備はよろしいでしょうか。
はい、
それではいきましょう。松岡くんのプロポーズです。 3,2,1 どうぞ。
たったったった、やっと給水所か。ありがとう、お前の愛も補給できたよ。このまま二人で一緒にゴールしようぜ。走り出そっか、行くぞ。
はい、なんか二人、愛も補給できた。
愛も補給できた。
はい、うまいことを言いましたね。うん、はい、この今回は今回はあの、はい、チュッチュっていうかこうね、はい、チュッチュ感はなかった。
チュッチュ感はなかった。
綺麗にまとめました、ね。
王道に行きました。はい、
はい、
それでは山村さんのターンです。3,2,1 どうぞ。
なあ、あれ見えるか。あのホテル二人で入っちゃうね。終わり。
横道にそれた。
はい。いやでもなんかコースによってはあれですよ。はい、道端にね、
まあ。ありますね。
あるかもしれないじゃないですか。
うん、ありますね。
はい。はい、別に結婚してから、うん、そのねラブホに入る必要なくて、
はい、
もう関係ができてしまってからもう既成事実ですよ。
もうマラソン中に。
いやいやいや、こういうありかもしれませんよ。
なる
ほど。そっかいでよ。はい、というわけで二人のね、
はい、
プロポーズが終了したところで、はい、判定に参りたいと思います。はい、それでは、最初の松岡くんのプロポーズの方が良かったと思う人、2人。はい、それでは山村のプロポーズの方が良かったと思う人、
1人。やっと勝てた。
はい、というわけで今回の勝者は松岡くんです。
はい、ありがとうございます。
はい、負けた山村はねこの後一人でプロポーズの練習します。うん、ネット版に収録しますのでぜひ聞いてみてください。
はい、
はい、久しぶりに負けましたね、これ。
そうですね、3週ぶり。
いや、でもやっとね、僕もだから、ね、そろそろ罰ゲームしたいなって思ってたんで。
はい、はいはい
はい。今回はしかもそんなに怪我する感じじゃないんでね。
そうですね。
はい、罰ゲームは真面目にちょっとやって、
うん、
早めに抜け出したいなっていうふうに、
はい、
思いますね。
まあ、このお題でしたけれども、やはり、はぁはぁというのを作らないといけないので、うん、今結構心臓バクバクしてますね。
マジで、はい、そんなにじゃ、松岡くんさ、一回さ、はい、終わったと思ったらまた続きだやんか。
ああ、そうですね。
あそこってほんま終わるつもりやったんちゃう？
いやいやいや、違いますよ。はい、
そうなんや。
はい、
じゃあ、あの途中のはぁはぁも、込みで、
はい。込みですね、あれも。
そっか、じゃあ最初にどうやな。
はい。
いや、なんか伸ばしたんかなと思って。
いえいえいえ。
いやでもね、まあ、さっきも言ったけど、それこそあのマラソン見たことなかったんで、ほぼ、
はい、
なかなか厳しかったですけど、なんとかね、はい、なんとか終わってよかった。
そうですね、
罰ゲームで頑張りたいと思います。
はい、頑張ってください。
はい、以上マリッチロワイヤルでした。ラジオ松岡くん結婚してくださいでは皆様からのお便りを募集しております。 メールは kobe.kubc@gmail.com、 kobe.kubc@gmail.com まで。また公式ツイッターアカウント @kobe_kubc@kobe_kubc までダイレクトメッセージを送ってもらっても構いません。
マリッジロワイヤルへのお便りはこちらからの連絡が可能なメールおよびツイッターアカウントでお願いします。
はい。またこのラジオはネット配信もしております。曲は収録されませんが、この後の罰ゲームコーナーが限定で収録されますので、ぜひ聞いてみてください。詳細は今後ツイッターで告知いたします。
はい。
というわけで今週もやってまいりましたが、
はい、
まあそうですね、あの今さっきね、その曲の間に話してたんですけど、はいはい、松岡くんこの前ね、ご飯がすごく送られてきたんだってね。
はい、そうですね。
ね、24箱か
2ダース、
2ダースやんね、はい、すごいよね。そう、俺ももしかしたら、
はい、
こう下宿したらそういう風になんか親はなんのかな、
そういう形に変わるかもしれないですね。ね、口にとやかくうるさく言えないから、何か物に変えて送ってくるかもしれないです、ね。
逆にそれはそれいきますね、過干渉な親が。
はい、
すごいひどいこと言ってんな俺。俺もなんか、ご飯送ってほしいな。でもなんかあれですよね、まあ、ちょっとずれるかもしれませんけど、下宿の人って割とご飯って重要なんで、はいですよね、
まあ結構死活問題です ね特にそのおかんが送ってきてくれたやつなんていうのは本当に動きたくない時にとりあえずこれ食えば救われるっていう、
だよね、
うん、
それこそね、これからの時期病気になった時とかもあるやろうし、
はい、
まあ、普通の時にも使ったらいいけど、いいよね。なんかあの私たちのね、六甲祭のステージ、
はい、
キングオブステージですか、
はいはいはい、
のビンゴとかの景品でお米券とかね、
うん、ありましたね、はい、
下宿の人がすごい喜んでたんですけど、
うん、
そう、なんか実家勢からしたら、
はい、
そう、ありがたいんですけど、割とお母さんがご飯作ってくれるじゃないですか。
あ、そうですね。
そう、だからご飯もらって嬉しがってるのがすごい新鮮だったんですけど、やっぱね、だからそこら辺もね、
はい、
一人暮らししたら逆に
その
デメリットとして感じることになってはしまうのかなって思って、
うん、
一筋縄にはいかないなっていうなんかシリアスみたいになっちゃいましたけど、
はい、
思いましたね。
まあそういうね、親元を離れることの利点とね、デメリットというものはあるので、まあでも一回ね、そういう親が干渉してくるのであれば離れてみるっていうのもね、別にあの友達の家にとかじゃなくても、そういうね、電車で旅するとかでもいいと思いますよ。
青春18切符的な、
はい、
あ、大学生のあれしかできませんもんね、そういうの
ってね。そうですね、
ちょっと検討してます、お金ないけど今、はいはい、まあ、お金ないと言いつつ、
はい、
あの先週散々告知した僕、仮面ライダーの映画を見に行ってきました。
あ、本当ですか。
まああんまりね、まあ今学生会館で聞いてくれてる方とか、ネット配信で聞いてる方のどれぐらいがライダー好きか分かりませんけど、はい、まあネタバレはだからしませんが、
ほうほうほう、
まあね、前から言ってたように、その、はい、これまでと違って新旧ライダーの接続はすごくうまくまとまってました。だから前のドライブの主人公の泊慎之介さ
ん
がすごくね、先輩ライダーとしての威厳を発揮してて、
はい、
そう、それは面白かったですし、まあ一方でね、ゴーストの天空寺たけるくんか、
はい、
もうね、すごくその序盤ですけど、
はいはい、
物語は、なんかなんていうかな、こう今までのムービー対戦って、はいはい、こう新しいライダーの方ってさ、
はい、
そう、テレビシリーズは序盤なわけやんか、
そうですね、
しょうがないことしかやれないんですよね。
だ
これまでだったら怪盗ルパンが現れたとか織田信長が復活したみたいなことしかできなかったんですけど
す、ね、
そうそう、今回はかなりね、序盤から飛ばしていってて、
どちらの
要素もボリュームが高かったんですけど、
はい、
まあちょっとね、いつものことですけど、設定的にガバガバなところは見た目ない。
確かにね、
だそういうところには目をつむりつつ、
はい、
そのね、そのわちゃわちゃ騒ぎを単純に楽しめるようになっていただければすごくね、面白い映画だと思うんで、ぜひこれから見に行く方はそういう心持ちで行くといいんじゃないでしょうかね。
おお、なるほどね、いいですね。
はい、一方でちょっと松岡君、はい、先週紹介してもらったね、ウルトラマンの映画はまだ見れてないんですね、はい、ごめんなさい。
またぜひ時間があれば、はい、見てください、
個人的に前聞いたけど、
はい、
なんかウルトラマン、そのあれ見るときに、
はい、
知っておいた方がいいこと他にあります？まあ言ってないやつで。
知っておいた方がいいことというものは案外少なくて、それこそウィキペディアで第1話と最終回の流れをつかめば、あとはそうですね、あの映画が最終回の2年後の設定であることと、もうウルトラマンには変身できない状態からスタートっていうものを。
本当にそれだけで大丈夫？
本当にそれだけでいけます。
マジでちょっと怖いんだけど、
はい、
じゃあまあそれだけ心に入れて今晩ぐらいにでも見てみようかなっていう風に、
お、
思いますよ。
はい、はい、ぜひとも。
というわけでね、
はい、
ここまでのお相手は国際文化学部2回生の山村と
工学部1回生の松岡でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、それでは罰ゲームのコーナーということで、マリッジロワイヤルの、 今週のテーマ、二人でフルマラソンに挑戦中、34km 地点にてプロポーズということで、これに挑んでいきたいと思いますが、そうですね。まあ先ほど言いましたけど、私たちマラソンにね、馴染みがないんですけど、よくよく考えてみればね、神戸だったら神戸マラソンやってますから、まあ、神戸マラソンも僕出たことないんですけど、まあ神戸の街を走っているという過程でちょっと考えてみれば、考えやすいかなと思って、そういう過程で進めますね。はい。なんですかね、もう神戸マラソンもね、もう走るコースわかんないんですけど、まあ大体三宮のらへんですよね、あれね。そうですかね、わかんない。うん、まあそれぐらいかな。そうだな。じゃあちょっと、まあすごい安牌ですけど、ちょっとやってみますか。それではちょっと一回目やってみますね。俺じゃねえ。大丈夫か。まだまだいけるよな。俺たちさ、これ終わったら、北野の方でさ、おしゃれな結婚式、あげようぜ。はい。ちょ、死亡フラグっぽくなっちゃったんですけど。攻めた方がいい。そっか、ちょっとは、おとなしくなりすぎましたかね。はーい。どうしようかな。じゃあ、そうだな。じゃあちょっと二つ目行ってみましょうか。はい、ちょっと数で攻めましょうかね、じゃあ。なあ、ポートタワー見えるか、メイキンパーク見えるか。なあ、これが終わったらさ、俺のポートタワーからメイキンパーク出してやるよ。ちげえな。アウト。あ、これ行き過ぎた。じゃあメイキンパークっていうかあれですね、海洋博物館ですね。白くてパシャーンになってるやつ。ダメでしたか。ちょっと攻めすぎたかな。じゃあ、あれ、真ん中ぐらいかな。うん。どうだろうな。なんかすごいスタッフさんからこう、ダメ出しを食らってて、凹んでるんですけど。ないんか、なんかヒントないですか、じゃあ。あ、ちょっと待って、思いついた、俺。マラソンって、先導者いますよね。ありますよね。はい。あ、バイクか。バイクあるよね。じゃあ、ちょっと、はい、行きますね。なあ、お前、今日、誕生日なんだってな。お前にさ、とっておきのプレゼント用意したんだ。前の先導車のバイク見てみろよ。後ろのナンバープレートのとこ。
何結婚して。
ああ、なあ、結婚してくれ。はい、じゃあサプライズで先導車のバックナンバーに結婚してくれとこう、プロポーズの決め台詞を書いておいたっていうことね。はい。いかがでしょうかね、これ。まあ、あり。じゃあもう大丈夫かな？これ以上攻めなくて大丈夫？はい。じゃあそんな感じで以上、罰ゲームのコーナーでした。